どうも、新崎でございます。ということでですね、もう、11月も終わりですよ。もうすぐ終わる。そして12月がやってこようとしている。もうほんまね、めちゃくちゃ寒いですよね。最近本当に。ちょっとシャレにならないぐらいのレベルの寒さが来てますけれども、まあ、この季節になってくるとですね、僕の体には少し異変が起こりまして、まあ、寒くなると、まあ、必然的にその空気が乾燥してくるんですけれども、その乾燥してくると、もう僕はドライノーズなんですよね。鼻がすごく、乾いて、本当にもう、水分ゼロみたいな感じのカピカピになるんですよ。それがね、もう最近辛くて、まあ、前にもね、新崎インストリームの方でお話ししてるんですけれども、まあ、鼻にベビーオイルとかを塗ってね、寝たりとかしてるんですけれども、まあ、それでもなかなかね、厳しい。まあ、今も結構その鼻が、カピカピな状態でね、喋ってるんですけれども、この時期の収録はなかなか過酷なもんでございますけれどもですね、まあ、ほんとね、寒くなってきまして、まあ、普通にね、風邪とか、まあ、結構な、電車とか乗ってても、なかなか咳してる人とかも多かったりとかして、まあ、鼻水すする音が聞こえたりとかしてね、まあ、乾燥がね、ほんと風邪を引きやすい、まあ一番の大敵なんじゃないかなと思いますんで、まあドライノーズね、まあ持ってる方はすごく苦しみわかると思うんですけどもね、いきなりやってきますから、鼻の乾燥とかもね、気をつけて、そしてですね、まあ風邪をひかないようにですね、まあ年末ね、もうすぐね、今年も終わろうとしてますので、健康に、皆さんでね、まあ年を、ね、良い、まあ、新年を、まあ、もうちょっと早いですかね、年末をね、迎えれたらいいなと思いますけれどもですね。というわけで、新崎インストリームもですね、まあ、今年いっぱいで終わるわけじゃないですけれども、そういうトーンでしたね。今年いっぱいでも全然終わらないです。まだまだこれから先も続いていきますけれども、まあ、年内ね、しっかり元気にお届けできるように、そして来年もね、やっていけるようにということで、まあ、ちょっと挨拶が早い感じになってますけれども、頑張っていきたいなと思っておりますので、皆さんで、健康に、気をつけて、楽しんでいきましょうということで、今回も始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい。というわけで改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第211回放送でございます。まあ、今回も最後までよろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、ちょっとね、まあ、ドライノーズの季節と言いましたけれども、ちょっと声の方もですね、少し、ちょっと枯れているような状態でして、まあ、というのもですね、 まあ、まあ、先週の、まあ、日曜日ですね。11月22日日曜日にですね、私トークライブやってきましてですね、まあ、笹山さんと僕がやってるポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンという番組のね、トークライブ第5弾。センチというね、まあ、イベントがありましてですね、まあ、3時間半ぐらい、トークライブしてきたんですよ。ね。まあ、本当にね、会場にね、来てくださった方ね、本当にね、ありがたかったです。本当にありがとうございましたということでですね、また、詳しい内容はね、また、リビングオンザトーキンの方でね、まあ、放送いたしますので、そちらの方楽しみにしていただければなと思うんですけれども、もし、まあ、来れなかった方はね、まあ、来ていただいた方でもね、あ、こんなあったなというのを楽しんでもらえるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ちょっとトークライブのお話しようかなと思うんですが、なんていうんですかね、その、まあ、すごく楽しかったんです。めちゃくちゃね、楽しくて、まあ、まさに、ライブだったんじゃないかなって。まあ、多分おそらく放送を聞いて、もう、なんか伝わらない楽しさみたいなのが、こう、おそらくライブ、トークライブのその会場にはあったんじゃないかなと、思いますし、まあ、その、もちろん放送を聞いていただいてね、感じてもらえる楽しさもあるとは思うんですけれども、なんかその、生ならではの、こう、臨場感とか楽しさが結構今回はかなりあったんじゃないかなっていうのもあって、で、まあ、すごくいいライブだったんじゃないかなと思うんですけれども、ただ、個人的には、その、何ですかね、まあ、実際、かなり、その、もう、トークって言っても、その、ただ喋るだけではなく、まあ、何ですかね、まあ、あくまでも会話が前提の、その、番組ですし、会話が前提のトークライブなんですけれども、何ですかね、もう、今回に関しては、もう、とにかく、笑いあり、涙ありというか、その、なんていうんですか、叫びありみたいなね、もう、喜怒哀楽が、僕の喜怒哀楽が、もう、かなり、すべて出たんじゃないかなっていうぐらい、もう、叫びましたね。まあ、叫んだ結果がこれですよ。この、ちょっと喉がね、おかしい状態というかね、もうずっとこんな感じなんですよ。これでもだいぶ治った方なんですけど、まあ、あんまりこう、収録聞いてる感じ、その放送聞いてる、ちょっと声裏返ってますけどね。あんまりわかんないかなって言おうと思ったんですけど、ちょっと声裏返ってましたね。もう、ライブ終わった後なんかずっとこんな感じで、なんですかね、コンビニとかに買い物行ったんですけど、ライブ終わった後に。もうずっと店員さんなんかお箸お付けしましょうかとか、まあなんかそういう、なんかレシートいりますかとか、そういうコミュニケーションの間ずっと声裏返ってましたから、はい、大丈夫ですみたいな感じの、もう、そんな感じで。いやーもうね、なかなか3時間半、もう喋り倒してね、もうっていうかもう叫んでたね。なので、まぁちょっとね、楽しみに、まぁしてもらいたいなと思うんですけど、まぁちょっとね、中身の方はまた、まぁ詳しくはまぁまた配信されたら聞いてもらいたいんですけれども、ちょっとね、お話しとくとですね、キンストの方にも関わりありますんで、まず健康診断の結果が芳しくなくて、ちょっと食生活を改善して、まあ、中性脂肪が高かったということで、まあ、それを、まあ、改善したっていう、そのお話を、まあ、してたと思うんですけれども、それを、まあ、その結果がどうだったのか、実際に、まあ、もう再検査してね、で、それで数値が出てるんですよ。で、その数値を、まあ、トークライブの方で、発表したっていうのがあるので、まあ、ちょっとそれまた、配信でね、聞いてもらいたいなと、思うんですよ。その辺も含めて、ね、発表、そのトークライブにもう、これは置いとこうと思って、こう発表した時、その時どうなったのかっていうところとかね、楽しみにしてもらえたらいいんじゃないかなと。まあ、あとはですね、なんですかね、まあ、初めて、経験した話とか、まあ、これはね、まあ、このキンストでもお話してましたけども、その、小芝風花ちゃんにまつわるお話とかもちょっとしてたりとかね、してます。まあ、おそらく、まあ、なんていうんですかね、まあ、この話、小芝風花ちゃんの、 話を、まあ、キリストでもするじゃないですか。で、したじゃないですか。で、その後、やっぱりその小芝風花ちゃんのことを話せば話すほど、どんどんどんどんやっぱ好きになっていくんですよ。で、そのリビング・オン・ザ・トーキンの方でも話をした時にもう、それよりもさらにめっちゃ好きになってですね、もう、すごいこう、今、というか、まあ、もともと好きなんですけど、めっちゃもう大好きになったわけですよ。ただ、このシナジーストリームの過去の放送を聞いていただいて、まあ、もし仮にね、まあ、仮の話で全然もう絶対そんなことはない。もう、万が一の確率もないというのはもう、重々承知の上では、まあ、改めて言いますけれども、小芝風花ちゃんがこの放送を聞く、小芝風花ちゃんがそのリビングオザトーキンのトークライブの回聞くとかなると、もう 100% 嫌われますね。これだけは断言できます。100% 嫌われると思うんです。まあ、もともともうこれも万に一つのその確率もないという、その、好きとか嫌いとかいう感情が生まれる、生まれないとか、そういう話は全く置いといてください。もうそれはもう全然、なんていうんですかね、僕の頭の中の話だけですんで、ね、ちょっとね、なんか、何、ちょっと可能性がある感じに、思ってるんですか、あなた、みたいなね。何ちょっとは自分脈あると思ってんのみたいな。もうそういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんですよ。もうあくまでも、まあ、その、もう家庭の話ね。家庭の話ですよ。もし、その、もう好きという、好きか嫌いかっていう感情のみで測れるとしたら、まあ、もうどっちでもないとかもあると思うんですけども、なんかその、僕のこの放送を聞いて、リビング・オブ・ザ・トーキンとか聞くと、おそらくですけども、絶対嫌いになると思うんですよね。ただ僕はめっちゃ好きになりましたよ。だからもうその、なんすかね、伝わらないね。やっぱこう、一方通行ですよね。もう本当に、一方通行のままですよね。もう、いや、っていうか、今も一方通行ですけどもね。何をその、なんていうんですかね。何いつか通い合うんじゃないかみたいな期待を持っているような含みを持たせたことを言ってるんだってことなんですけれども。いや、もう今も一方通行です。永遠に一方通行なのは分かってるんですけれども、万が一の、そんな声からして喋らんでもな、そんな声からして別に一方通行もいいやん、もうそれは別に叶わへんねんからね、っていうことなんですけれども、なんですかね。もしそういう可能性があったとしても、もう多分おそらく嫌われるんで、僕はもういくら好きになっても嫌われるんで、もう諦め、何を、いやいや別にそんなことじゃ、そういうことじゃない。何一人で何をやってるんだね。もうそこそこいい夜遅い時間ですよ。一人自室にこもって何を喋ってるんだ俺は。まあまあそういうお話をしてますね。まあ、なんていうんですかね、これ一つ言えるのは、このシンダキンストリームだけを聞いてくれているリスナーさんには、おそらくその、リビング・ザ・トーキン、LOT の方で喋っている僕と少しこう印象変わるかなっていうのはちょっと思うんですよ。まあ、どっちがどっちで本当に正しい自分なのかっていうのは、もうそれはまた全然なんていうんですかね、まあどっちもどっちで自分なんですけれども、ただ笹山さんと僕っていう形で喋っている時のその僕です、ね、僕の喋りとかそのキャラクターっていうのはおそらくここで聞いてくださっているその僕のキャラクターとか人間性とかちょっとこうまた違う一面が見れると思います。おそらくまあもしかしたら嫌いになるかもしれませんし、もうなんていうんですか、気持ち悪いと思うかもしれませんし、最低やなとか、クズやなとかね、思うとこもあるかもしれませんけれども、まあでも、それも僕自身の、まあ、一つなので、まあ、よければぜひとも、聞いてもらいたいなと思うんですけれども、ということで、よければ、リビング・オン・ザ・トーキンの、トークライブ戦地の回ね、また配信されたらよければ、聞いてもらいたいなと思っております。チェックしてみてください。そんなわけでですね、ここからはですね、ちょっと、お便り紹介したいなと思っております。こちらはですね、メールフォームでいただきました。こちらはラジオネーム XM177 さんからいただきました。ありがとうございます。件名は無駄ということでね。何が無駄なんでしょうか、もう。無駄いっていうのをもう、つけるのがめんどくさくなって、もう無駄やと。これをこんなことつけるのも無駄やということになったんでしょうね。内容。 どうも、14キロも1年間で増量したデブですということでね。まあまあまあね、まあデブとは言って、まあでまあでも、元がどれぐらいかわかりませんけども、でも14キロ増量したって言ったら相当ですけれどもね、まあ14キロ1年間で増量したということでね。もう、お酒をやめて、お腹周りが少しマシになってきました。はい、ということでね。ああ、すごい、よかった。やっぱりお酒っていうのはやっぱ太るんですね。お酒をやめて、ちょっと少しマシになってきたと。いうことで、いい傾向なんじゃないかと思うんですけれどもね。ところで、私は喫煙者なのですが、職場でちょくちょく喫煙所に行きます。しかし、やはり周りの目が怖くて、最近は行かなくなりました。新崎さんの職場などではどうなのでしょうかということで、いただきました。ありがとうございます。おー、なるほど。まあ、そのね、少し、まあ、痩せてきた XM177 さんは、まあ、喫煙者だということでですね、まあ、職場でちょくちょく喫煙所に行っていると。まあ、そうですね、まあ、うちの会社でもほとんどね、喫煙者がいなくなって、結構吸ってた人も辞めたりとかしたりとか、で、ほとんどいないんですよ。ただまあ、吸ってる人はですね、まあ、喫煙所というか、その、休憩室のちょっと給湯室のところに行って、まあ、その、タバコ吸ったりとかしてるんですけれども、とか、外に行ってとか、ビルのところに、ビル、会社の、その、まあ、事務所の、外のビルの中ではあるけれども、その喫煙所みたいなところに行って、まあ、吸ったりはしてますけれども、まあやっぱりその仕事中に行くっていうことね。要はタバコ吸ってる人は、その、別に、なんて言うんでしょうね。まあ、タバコ休憩みたいなのをすることは別にそんな大した、なんて言うんですか、そのお互いの共通認識で、まあそれぞれが、まあ、ちょっと一服したいなって行くっていうのはまああると思うんですけれども、これが非喫煙者が増えてくるとですね、まあこれ多分おそらく、非喫煙者の人はあんまりそういうタバコ休憩なんかそもそもないわけですから、だからその喫煙者がタバコ休憩に行くことに対して、もう何サボってねえって思ったりもすると思うんですよね。だからこう周りの目が怖くなって、まあ行けなくなるっていうのは、これなんかこう、そう、まあなんかわかる気はしますよね。なんかこう行きにくいなみたいな。のはあると思うんですよ。まあ、だからうちの職場もですね、やっぱりこう、なかなかそういうのは行きにくい環境にはなっているとは思いますね。なので、まあちょっと非喫煙者が多くなって、なったので、多分おそらく、まあ多分、まあ、行きにくいだろうなと思うんですよ。で、結構飲み会とかでも、その忘年会とかでも本当に喫煙者数名は本当に端っこに追いやられて、タバコ吸いとそっち行ってみたいな感じで、まあ社長とかもタバコ吸ってるんですけど、社長すらも追いやられていってみたいな感じの、ことになってますんで、なかなかこう喫煙者にとって難しい、世の中になってると思うんですけれどもね、XM177 さんもその辺お悩みなんじゃないかなと思うんですけど。まあ、かくいう僕もですね、タバコはちょっとたしなむ、方でございまして、まあ、吸ってはいるんですけれども、ただ、なんですかね、職場では、多分僕がタバコを吸っているということをほとんど知らないと思うんです。あんまりこう、なんですかね、職場では吸わないんですよ。ね、タバコ休憩でもなんか行かないんですけれども、だからそこまで問題になったことないんですけれども、自分もね、問題に思ったことないんですけれども、なんですかね、ただ、なんかその、まあ、確かにタバコ休憩とか行くっていうのは、なんかやっぱりその時間とかそういったもの、その仕事に関するところで、まあ、ちょっと、まあ、どうなのかなって思われたりもするとこもあると思うんです。ほんまに、仕事をね、早く片付けて、まあそういう一服して、そこでリフレッシュして、まあすぐ次の仕事にかかってっていう形で、まあテンポよくやってるんであれば別に誰に文句を言われることもないと思うんですけど、ただやっぱり印象としてね、やっぱり良くなかったりすると思うんですよ。ただまあなんですかね、まあよくその、タバコ、まあね、なんか、まあこれちょっと話しちゃいますけど、まあなんか百害あって一利なしと、いうようなことも言われますよね。ただ、何ですかね、別に僕もタバコ吸うことがいいことやとは思わないんですよ。で、別に、なんていうんですかね、タバコ嫌いな人のこともすごくわかるし、その、だから、なんていうんですかね、自分が吸って、 ていることをなんか別にいいとも思わないんです。体に悪いことはもう分かっているし、なんですけど、ただ一理ぐらいあるなって思ったのは、その、やっぱりその喫煙所っていうところで、結構その、今までコミュニケーション取らなかった人と取れたりするんですよね。やっぱり、どんどんどんどんこう、なんか喫煙者が虐げられてっているような、こう、社会構造になってると思うんですよ。そこで、その、虐げられてる、追いやられたところに集まった、その喫煙所の仲間意識みたいなのは結構なんかすごいなと思って、結構そこでね、なんていうんですかね、仕事先の、ところでちょっと仲良くなった人も、仲良くなったとか喋るようになって、ちょっとこう、まあ、得したこともあったし、会社の上司がね、吸っていて、で、まあ、たまたまその、外で、会って、で、タバコを吸って、そこでこう、なんですかね、貴重な意見をもらえたりとか、その、普段はほとんど、なかなか喋る機会がないんですけど、その会社の、その、重役の方とおしゃべりすることによって、まあ、なんかこう、いろんな話聞けたりとか、自分のことを聞いてもらったりとかっていうのはあったんで、まあ別にだからといって吸った方がいいよとも思わないし、まあ吸わないに越したことはないとは思うんですけれども、ただでも100害あって一理なしかと思いきや、まあ0.5理ぐらいはあるよっていう。まあでも人によってはおそらくですけど、それ結構でかかったりもするんでね。そういう仕事のコミュニケーションっていうのが円滑に進む、することによってその仕事が、まあ、ね、スムーズにいったりするんで、悪くないと思うんですよね。だからね、どうなんでしょうね。もし、まあ、職場でね、吸ってる人がいて、まあ、喫煙所にちょこちょここう行く人がいてるんやったら、XM1773 も行ってみてもいいんじゃないかなと。まあ、そこで仲良くなることによって、まあ、それが全てじゃないけれども、まあ、なんていうんですかね、その、円滑に、そのことが進んだりとか、まあ、仕事がしやすくなったりとか、まあ、することもあると思うんですよ。だから、まあ、仕事に支障がないとか、あまり悪い印象を与えない程度に、喫煙所に行くのはいいんじゃないかなと、思いますね。なので、まあ、僕は全然、まあ、体を壊さない程度に、まあ、吸って、まあ、仕事に支障ない程度に喫煙所に行けばいいんじゃないかなと思います。そこでしか生まれないものっていうのはなんかあるんじゃないかなって思います。実際僕もそういうのが経験はありますので、まあ、うちの職場もなかなか虐げられてますし、僕自身は、会社の人にほとんど言ってないっていう状況なので、吸っていることを。なので、まあ、実際のところ、なかなか生まれにくいと思うんです。そういうことを、なんか、まあ、コミュニケーション取っているかと言われたらあんまりね、だから、その、内緒にしている者同士が出会ってみたいな感じだったんですけれどもね、こそっと吸っている二人が出会って、みたいな感じになったので、まあだから、まあ、なんですかね、まあ、うちの職場は多分、かなり生きづらい環境だと思います。本当に。おそらくわかんないけど、XM1773 の環境よりももっと生きにくいかもわからないですね。もうそれぐらい非喫煙者の方が多いので、なのでまあでも、いいんじゃないかなと思いますけどね。もし、他の人が行ってるようであれば、まあ、自分一人 XM1773 だけしか行ってないとかやったらちょっと、生きにくそうですけどね。僕は全然ありなんじゃないかなって思います。なので、まあ、体にはね、十分気をつけていただきたいなと思う上で、まあ、まあ、適度に、そういったところに行って、まあ、どうせ済むんやったらね、そういう、まあ、仲良くなったりとか、コミュニケーション取れた方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、喫煙所にも行ってみてはいいんじゃないかな、行ってみたらいいんじゃないかなと思っております。ということで、XM1773 ありがとうございました。そんなわけでですね、この番組では皆様からの、お便り、 コメントお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス、しんざきん@gmail.com、しんざきん@gmail.com、スペルは、shinzakin@gmail.com です。そしてですね、しんざきんストリームのシーサーブログありまして、そちらの方にですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがあります。左側ですかね、そちらの方をクリックしていただきますと、メールフォームが開きますので、そちらの方に、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送っていただいても OK でございます。そして、ツイッターでですね、ハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin、シャープ、しんざきんをつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございます。皆様の、お便り、コメント、何でもお待ちしておりますので、いつでも受付しておりますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、しんざきんストリーム、もうそろそろお別れの時間になりましたけれども、最後にですね、私、笹山の、ミュージシャン笹山のスタッフやっております、というわけで、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。ですね、まあ、ちょうどトークライブの前日がですね、笹山のワンマンライブ、ありまして、そちらの方もご来場いただいた皆様ありがとうございました。そして、トークライブのその日の夜はですね、バーチャル音楽フェス、音亀フェス2015ね、ありました。で、この、音亀フェス2015の模様はですね、もちろん笹山も出てますけれども、音亀さんのですね、ポッドキャスト番組音亀さんの、まあ、方からですね、もう、ポッドキャストで配信されてます。なので、聞いていただくことできるようになってますので、ぜひとも聞いていただきたいなと思っております。そうですね、また、詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトの方にも、記載あると思いますし、おとがめさんのサイトの方に行っていただいても OK でございますので、ぜひともよければチェックしてみてください。こちらの方もですね、聞いていただいて、たくさんのコメントをいただきました。ありがとうございました。そして、おとがめフェス2015主催の、おとがめのパーソナリティ、はるさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということでね、すごく、なかなか素晴らしいフェスだったと思います。ということでね、まあ、そんな、2日間がありまして、でですね、12月、ライブあります。12月12日土曜日、12月12日土曜日、こちらはですね、場所神戸16ビット、笹山とザ・ナチュラル・キラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズステージ8があります。こちらぜひともよろしくお願いいたします。そしてですね、12月19日土曜日ですね、こちらはですね、笹山のワンマンライブ定期公演でございます。こちらの場所神戸16ビットで、リビング・オン・ザ・ナイト060、60回目の、ワンマンライブがありますので、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また他にもですね、ライブ決まっておりますので、よければ、各種公演チェックしていただきまして、ご予約、いただきたいなと思っております。詳しくは、笹山のオフィシャルウェブサイトの方に、飛んでいただきまして、ライブ情報をクリックしていただきまして、で、そこからですね、ライブの詳細ご確認の上、まあ、同じページでご予約できるようになっておりますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。ライブ会場でお待ちしております。ということでね。というわけで、あとちょっとこちらは、私のインフォメーションなんですけれども、私事なんですけれども、まあ、僕がね、もう一個やってる、一人喋りでやってた番組、13日の金曜日っていうのが、番組があるんですね。で、その番組がですね、ちょっとお休みというか、なかなか配信してなかったんですけれども、この度ですね、ちょっとリニューアルしまして、新しくまた、やることになりました。で、まあ、その、リニューアルした13日の金曜日、通称13金はですね、様々なお相手を迎えてですね、僕が、ま、日頃からちょっと仲良くさせていただいている方をですね、ゲストパーソナリティという形で迎えまして、いろんな企画をやっていこうと、僕が考えた企画っていうのをちょっとやっていこうっていうので、 リニューアルしてます。今まで一人喋りでやってたんですけれども、これからはちょっといろんな人と、コラボしてやっていこうっていうことで、まあ、そちらの方もぜひとも聞いていただきたいなと思ってるんですけれども、まあ、その企画の第一弾としてですね、金曜ロードショーっていうね、まあ、13日の金曜日自体が、その13日の金が、お金の金じゃなくて、そのウイルスの金、バイキンの金なんですけれども、その金曜ロードショーっていうのも、バイキンの金に曜日のようで、ロードショーっていうね、まあ、そういうタイトルの、企画が第1回の前編が始まっております。この企画どういう企画というかというと、まあ、ゲストパーソナリティを迎えて、で、その、まあ、お互いに一本映画を決める、見る映画を決める。そして、その、次までに、二人とも見て、で、その、決めた映画を見た感想を話し合う、後日話すということで、前編後編に分かれてね、前編で見る映画を決めて、後編で見た、その映画を見た感想を話すっていうような企画内容になってます。というわけで、まあ、まず、第1回の前編が、配信されてますんで、よければ聞いてもらいたいなと思っております。死んだ金ストリームのサイトの方にもリンク貼っておりますんで、よければぜひともそちらの方チェックしてみてください。もしくは13日の金曜日、で、iTunes 検索していただいても、聞けるかと思います。金は、バイキンの金なのでね、お間違いないようにということで。まあ、今後そちらの方でもですね、ちょっといろいろ、僕が考えた企画をですね、ちょっといろいろやっていこうかなと思ってますので、まあ、よければ、そちらの方もチェックしてみてもらえたら、嬉しいですということで、よろしくお願いします。ただ、まあ、ちなみにですね、まあ、今回その、13日の金曜日でですね、まあ、ゲストパーソニティに、ペガの屋根裏部屋というポッドキャスト番組やられてるペガさん、ね、ちょっと仲良くさせていただいてるペガさんとですね、ちょっと、まあ、その金曜ロードショーやることになったんですけれども、まあ、その、リニューアルをね、ちょうど、その、僕が出張に行きまして、で、その、泊まりの時のその、もう、時間がかなり空いたんですよ。もう、お昼過ぎ、2時半ぐらいにホテルチェックインして、あともやることない。でも外は雨みたいな時に、ノートパソコン持ち込んで、もう、せこせこせこせこってこう、もう、リニューアルに向けてのこう、もうそのサイトの、をいじったりとかして、バーってやって、で、金曜ロードショー、まあもう撮ってたんですけど、もうそろそろ、まあ配信いけるかなと思って配信バーンってした。で、配信してから、その、まあ、見る映画も決まってるんですけれども、配信してからおそらくペガさんも見るだろうなと思ってたらですね、配信した翌日にメールが来て、新谷さん、僕もう映画見ましたよっていう。だからもう、早っと思って。いやー、びっくりしましたね。まさかその、配信した翌日にもうすでに見てるということは、おそらくもう配信する前にもうすでに見てたということですよね。いや、この、なんていうんですか、もう気合の入りっぽりというか、その、バイタリティというか、なんていうか、その辺がもうすごく僕、びっくりしてですね、ちょっと頑張らなあかんなというか、早く見なあかんなと思ってるんですけれども、まあそんなね、なかなか気合入った、まあ企画になっておりますんで、まあよければぜひとも、まあ、聞いてみてくださいということで楽しみに、まあこちらの方もアクセスしてみてくださいということでございまして、ちょっと長々とお知らせでしたけれども、死んだ金ストリーム211回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。それではですね、また、死んだ金ストリーム212回放送にお会いいたしましょう。お相手は死んだ金でございました。それでは皆様、さよなら、にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りない、その理由などわからない。
も貫くように何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人人になりたい人形あなたを笑わせてみたい